Hey Gott, hey Gott, hear this song, hear this song. Love and peace to this wonderful world. And I may.
皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第7章 Go Under the Same Sky、 Go Under the Same Sky、 同じ空の下へにようこそ。 DJ 小一です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky、 もう一つの空からという俺の旅の第7章にあたります。そして第7章としては今回が第19回目の配信ですが、トータルするとこれが127回目の配信になります。実は長くやってる番組です。はい、ということで、これが配信されるのは1月15以降、ですけども、まだ収録してる今日はですね、12月の20日、肌寒い吉祥寺に来てこうやって話をしてます。街中はね、なんかクリスマスムードが漂ってる感じ、めちゃくちゃ漂ってる感じなんですが、毎年毎年言ってますけど、何がクリスマスだと。この仏教局で、仏教国なのにキリスト教徒この中でどんだけいいんだよって世界ですが、その中でこうやって来ました。ただ唯一過去に、クリスマスということを議題でですね、一度だけこのラジオをやったことがあって、過去にその時は何を取り上げたかというと、今からほぼほぼ100年前第一次世界大戦の時、ヨーロッパで、確かイギリス軍と、フランス軍かな、ちょっとどちら両国どちらか忘れてましたが、クリスマス当日戦争がその日だけ終わって、お互い敵同士が手合わせて抱き合ったっていう日があったそうです。ただそれ結果次の日、両国がの上の方の人間が戦いという号令とともに打ち消されたそうですが、唯一ですねクリスマスを認めた、テーマでしたね。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。そしてバックで流れてるのはアメージング・グレイス、ラジオ用高一のショートバージョンでした。一旦コマーシャルどうぞ、そしてコマーシャル終わりで本題に、今日の本題に入るつもりです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ですね、前回の配信の最後の方で言ったんですけど、年明け一発目、で取り上げたい、取り上げたいと思っているもので、重原喜十郎さんという方が、過去にこの日本にいらっしゃいました。これはどういう方かというと、第44代内閣総理大臣、そしてもっと振り下げると、この重原喜十郎さんが、今の、憲法作った、その主軸、しかもその中での、憲法9条というのを作り上げた主軸になった方ということで、取り上げさせていただきました。これを、年明けの配信で俺は、取り上げをするつもりですと前回の配信でお話ししました。このはね、この議題は改めて取り上げたいと思います。これはですね、過去、第5章でした。まだ第5章の時の第12回で、取り上げさせてもらったんですけども、ただ、これを、今日話す前にですね、もうこれをこの一色に今日しようと思ってたんですけど、これを話す前に自分が Facebook の中で、つながっている方の、からまたまたつながっている方、の投稿がありまして、まだつながってはいないんですよね、井戸健一さんという方の投稿があって、これはあまりにも、今日、まず自分の Facebook ではシェアしたんですけども、今日これをちょっと時間を割いて、皆さんに話を聞いていただきたいなと思ったのがありましたので持ってきました。これを重原喜十郎さんのテーマの前に話したいと思います。まず題名というかですね、テーマとなるものが、 東電の原発事故、の損害賠償金、それの、支払いの、に関して、の、地裁の高裁だったりの、判決の話です、文章をちょっと読ませさせていただきます。あるご夫婦の方がいました、子供が3人いるご夫婦、その方が、東京あの東電の原発事故のに遭われまして、それに対してですねの話なんですが、ここからいきますね。夫婦の損害として一般、京都地裁は3000万を認めた、これは、損害金ですねの支払い3000万を東電に認めさせそうですのに、大阪地裁その後ですね大阪高裁は1600万に減額した しましたと。その減額の主たる理由は1お父さんがうつ病にかかって少なくとも4年3ヶ月はうつ状態だったことが継続したことを認めながら、このうち原発事故と因果関係のある期間を2年半だけに限ったこと、その2うつ病疾患による就労不能損害のうち4割を本人の責任であるとして減額したということ、ということです。で、この1お父さんがうつ病にかかって少なくとも4年3ヶ月はうつ状態が続いたってことに対する、ことに言えば、後の2年半弱のうつ状態は何が原因だったというのでしょうと、うん、大阪高裁は何の説明もしていませんと。ただ一般的にうつ病の治療期間は2年以内が 95% だと述べるだけですと、うん、一般的な治療期間よりも長くかかれば因果関係を認めるのですかと、うん、そして2、うつ病疾患による就労不能損害のっていうことに関して言えば、本人の責任は、避難先で差別されそれがいたたまれなくて転居し自主避難を長期継続したことだそうです。これが本人の責任ですかと、うん、東電の責任ではないのですかと、うん、原告夫婦は一審の判決仮執行によって東電から3000万の支払いを受けていましたと、うん、大阪高裁はこれがもらえすぎであるとして原告夫婦に1400万円の返還を命じましたと、うん、3000万というと大きな金額だと思われるかもしれません。しかし原告夫婦子供3人の世帯は福島原発事故後お父さんがうつ病に疾患し無収入だったのですと、一般判決一審判決までの4年半財産を切り売りし借金と東電からの仮支払い金で生活していましたと。東電から支払いを受けた3000万は東電に対する仮戻し金の返還、うん、借金返済等で消えてしまいましたと、うん、原告夫婦の手元には残ってませんと、うん、その夫婦に1400万の返還を命じることがいかに過酷なことかと、その夫婦に1400万の返還を命じることがいかに過酷なことかと、無理な理屈をつけ原告がいかに過酷な状況に陥っても東電の賠償額を削る、それが大阪高裁判決であり、それを公認したのが今回の最高裁判決ですと、陳腐ですが血も涙もないという言葉が浮かびますと、子供たちの健康を守るために放射能から逃げ惑い病に倒れ苦しくを舐め尽くし、それでも司法が正義を実現してくれることを信じた原告夫婦に残された道は破産だけですと、ちょっと皆さんどう思いますか、このニュース、俺がこれここで読んで少しでも、これがねこのニュースの内容が軽く世の中が動いて軽くなればいいなと思って、せめて俺はこれしかできないので読ませていただきました、これを、聞いて何か感じた方は、検索したりして調べてみてください、言葉がですね福島第一原発、自主避難者告訴、最高裁が独自算定を容認という言葉で出てきますので、いろいろお願いしますということで、今回の議題に入ります。シデアラ キジュロさん、はい、改めてねこれを取り上げたいと思います。 シーダラ・キリオさん、はですね、まあ、第44代内閣総理大臣、そして、憲法法府というのは、1946年昭和21年、に、公布され、次の年の5月3日に施行されました日本国憲法、そしてその中で、とりわけ戦争の放棄を謳った憲法第9条、こいつの成立に大きな役割を果たした、大きな役割を果たしたというか、実は重原喜重郎さんの本心だったんですよ。これがそれが今の憲法を成り立ってる根底になってるってことを、もう一回ここでね、あの世の中で憲法改正っていう言葉が飛び交ってる飛び交ってる中で、年明け取り上げたいと思って持ってきました。そして、今回のこの話、をですね聞いた方がいます。それがですね、平野三平という方、平野三郎という方ですね、平野三郎という方、これが、シデラ・キジロさん元首相の、秘書にあたる方です。でこの方がインタビューを軽くした記事なんですけども、実はこれを、の記事を、の内容を聞いた時が、ですね、昭和26年の2月の下旬、施行、日本国憲法が施行されたから4年後ですね、4年後の2月の下旬に、平野三郎さんがこのインタビューをして、この次の年、3月の10日、この、シデラ・キジロさんは心筋梗塞で亡くなってるんですね。なのである意味表立って一緒のような意味も意味合えるような気もします。じゃあちょっと読みますね、この内容、この中の核心に触れる部分を読みたいと思います。シデラ・キジロさんに対しての平野三郎さんのインタビューの冒頭の言葉からいきます。憲法9条は現在占領下の暫定的な規定ですが、いずれ独立の暁には当然憲法の再改正をするつもりになるわけですか、することになるわけですかと、それに対して一時的なものではなく長い間僕が考えたそれの最終的な結論というものだと、だというと、だとすれば軍隊のない丸裸のところへ敵が攻めてきたらどうするわけなのですかと、それに対してシデラ・キジロさんは、それは市中に勝つだよと、一口に言えばそういうことになると。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて一回も噛まずに収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、
ハンダサさんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木と
佐藤明宏の
アンチエイジトゲジミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから来なさいよ、ただち
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対引けよ、
うるさいなバカチング、
ジャポン。
はい、今回ちょっと原発の、原発事故に対する、東電のその支払い金がどうのこうのって話がちょっと長くなってしまったので、かなり割いてしまいましたので、この主題また次回持ち越しでまた言いたいと思います。ただ、このシデハラ・ケジュウロさんの結論がですね、世界の共通の敵は戦争それ自体なんだと、アメリカだとか他の国だとかそういうわけではないと、共通の敵は戦争それ自体なんだと、いう結論で、この文面を貼っています。そこに俺はラブ&ピースを感じざるを得ませんでした。なので取り上げようと思ってこうやって持ってきました。次回はですね、これから、まあ派生してまた、次原発だったりそっちの方にも持っていきたいと、話を持っていきたいと思っております。それと、これが、配信される15の間近1月17、渋谷チェルシーホテル、これライブやる予定になってるんで、興味がある方はご検索して出てみてください。来て見ていただければ幸いです。はい、その後2月の3日、いつもお世話になってます新宿御苑のルートというライブハウス、ここでも、出るつもりな予定になっております。年内、年明け、分かってる予定はとりあえずこの2本なんですが、8月あたりに、来年年明けの8月あたりにはもうちょいでかいことをやるつもりではいます。それはまたおいおい話す、公表するつもりです。また、次の配信もね、こういって軽いことをすること、言葉を話すことなく こういった笑いをスラムこうと思ってるんで、もしよかったらここでお会いしましょう。それまで See you グーラック。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしておりました。